いやだからその先週にニューデジタルシングル散り方を配信開始、まあ、発売させていただいてですね、まあ、いろんなところで宣伝をさせていただきまして本当にありがとうございました。まあ、それで宣伝とかをしてる関係でですね、まあ、例えば横井圭はかつてはブログを毎日更新していたとか、あともともと僕はポッドキャスト出身でポッドキャストをやっていたなんて話が出ていたりして、もちろんそのお世話になってるポッドキャスト番組さんにも CM なんかを流させてもらったりしたんですけど、あれ横井圭最近ブログ更新してへんやんとか、ポッドキャストどうしたん、まあ、ポッドキャストは休んでるんですけどね、休んでるんですけど、まあ、代わりにこのラジオトークの収録トークをやってるわけなんですけど、全然やってへんやんっていう話を受けてですね、まあ、それはやらなあかんわな、やらなあかんわなと思って今やってるところでございます。なのでまあ僕はやっぱりフォークシンガーなんで時事ネタトークをやっていたんで、ちょっとまあ今日は古い話にもなると思うんですが、時事ネタを喋っていこうと思いますが、じゃあ一旦 CM。
生きることは自分らしい本当のゴールを問い続ける旅だ。横井圭デジタルシングル散り方。
今更なんですけど、このニューデジタルシングル散り方を配信するにあたってキウエさん、ラジオトークでおなじみのキウエさんにジャケットをお願いして、そして同じくラジオトークでおなじみリオリオさんにこの今の CM のアナウンスをお願いしたわけですけど、僕16年間ライブハウスで働いていて、まあ、スタッフをしていた関係で、まあ、そのいろんな人にお仕事を依頼するっていう連絡とか打ち合わせなんかをするってのには慣れっこやったんで、まあいけるやろと思ったんですけど、なんかめちゃめちゃ緊張したなって今振り返れば思うんですよね。やっぱりそのもう1年ちょい経つんですよ、フリーになって、まあライブハウスがいろんな事情でなくなって、でフリーになってやっぱりその会社っていう後ろ盾があったから胸張って仕事の交渉とかできたんだよなって今急に思うんですよね。フリーになって自己責任で全部お仕事の話を依頼するっていうのはやっぱり緊張するなっていうのは思いましたね。やっぱりキウエさんなんか普段このラジオトークで気さくに絡んでるんですけど、やっぱり仕事の話になるとやっぱりどうしても僕の方が背筋伸びちゃいますし、リオリオさんもそうですね、あのリアルで僕はもう3回4回会ってるんですけど、まあ、本当にちょっとあの以前も言いましたが失礼ながらそのまあ声劇ボイスアクターをされているという話は以前から聞いてたものの、あんまりそんなに作品に触れてこなかったんで、その音声をもらった時にあまりのうまさにびっくりして、ってなって、そっからちょっと改めて普段の活動、まあ、声劇ボイスアクターどんなことしてるんかってことを見てみた時に、あやっぱりその僕自身も本気で音楽やってますし、まあ、キウエさんなんか本気でイラストを描いてありますけど、本気で声劇をしてる人ってのはこんなにうまいんかっていうのをちょっと痛感して、だからなおさら背筋が伸びて、あよろしくお願いしますみたいな話をしたのを本当につい最近の話ですけど、ちょっとなんか少し前のことのように思い出してる最近でございます。まあ、話は戻りましてですね、まあ、もともとポッドキャストをしてたんでフォークシンガーなんで僕は時事ネタを喋ろうと思うんですけど、まあ、古いネタなんですけど、やっぱり僕は神戸に住んでるんで、やっぱりその兵庫県知事の斉藤元彦さんの話をどうしてもしたいんですけど、これあの後出しじゃんけんになっちゃうんですけど、もともと僕その斉藤元彦さんのですねおねだりとかパワハラの問題出た時は結構僕鵜呑みにしてました。人も死んでるしなんやこれひどいなと思ってはいたんですけど、まあ後出しではありますけど違和感はだいぶ感じていたんですよ。例えばその僕は土曜日のお昼間に今田浩二さんがやってる報道番組を見るんですけど、今田浩二さんはこの斉藤元彦兵庫県知事の問題が出始めた頃から一貫して、いやこれ全部が全部ほんまなわけないやんってあの人はずっと言ってたんですよね。冷静に考えてみてよ、どんだけひどい人間でもこんなパワハラやこんなおねだりすると思うって、まあ彼は言ってたんですよね。でまあ確かに全部嘘やったら 嘘だとは言わんけど全部本当やとも思えんなって彼は言ってたんですけど、まあ僕もそうやんなって思っていたんですよね。っていうのも斉藤知事が前の選挙でまあ当選して知事になったのが確か2021年か22年だと思うんですけど、もう実はその頃からですよ、その頃から、まあ、僕その神戸のとある観光地の近所に住んでるんですけど、その観光地の周りで、まあ、お年寄りというかこれ言っちゃっていいのかな、まあ、とある団体のおじい様おばあ様がもう斉藤知事を、まあ、ディスるようなそのデモ活動をずっとしてたんですけど、まあ、そのデモ活動の内容がですね、これもちょっと逆に言ったらまずいんですけど、いやいやちょっとそんなことで斉藤知事を、まあ、糾弾すんなよおいとか思うんですけど、まあ、あれっすよ、そのアレな団体のおじい様 おばあ様って結構強烈じゃないですか。だからちょっともう関わらんようにしとこうと思うんですけど、それでも無理くり強引に署名とかさされに来るんで、ちょっとまあ何回か僕ちょっと怒声論を吐いて論破したことあるんですけど、まあちょっとそれでも乱闘になりかけましたね。だからあその頃から、あ斉藤さんってなんかこういう危ないおじいさんおばあさんに目つけられてるんやなっていうことは思っていたんで、急に僕その今田耕司さんの話聞いた時に僕の自身の体験とそれがパチーンってリンクして、あそっかこの人はめられてるんやって思ったぐらいに、まあ、僕はその NHK 党の立花隆さんの X もフォローしてるんで、まあ、立花さんの記事であるとか、まあ、他のいろんな政治系 YouTuber の人の動画を見て、あやっぱりなと思いました。まあ、だから僕も最初は騙されていた身なんですけど、まあまあ後出しじゃんけんではありますけど、僕実は最初から違和感は感じてましたよって、まあ言っときましょうかね、ずるいですけど、だから何ですか今のそのなんかあの32歳の慶応大卒の女の人が運営する広告会社に70万払ってなんかあのポスターとか選挙戦略していたとか言うてるじゃないですか。アホらしいですよね。当たり前やっちゅうの。あんなど素人とかポスターとかウェブ戦略なんてできるはずないんですよ。それはだって僕自身もライブハウスで働いてたんで分かりますよ。そんなあのど素人とかそんなポスター作ったりとかそのインターネットで宣伝なんてできないんで、だからまあ僕も多少は知識持ってますけど、だから僕も多少は手伝ったところあるんですけど、まあそんなんはそういうのが得意な人にまあ受注といったら大げさですけど、まあ相談したり、まあ、お仕事を依頼したりするわけで、いやそんなん普通やろとしか思わないですし、もう500歩いや1万歩譲って仮にその70万が不正なお金やったとして、別に70万ぐらい不正ねえ、仮にそれが不正やったとしても、だからといってじゃあ斉藤さんに投票しなかったかって言ったら別に僕投票しましたよ別に。70万の不正ぐらいでそんなんねえ何を言っとるんだと思うんですけど、まあこれは古い話として、まあ最近の話で言うたらそのやっぱりユン大統領ですか、韓国の。まあその当たり前に僕は日本人ですから韓国に対して言いたいことはいっぱいありますよ。だから韓国に対してはまあいろいろ言いたいことはあるものの、まあそういう僕の個人的な思想は一回棚に開けておきましょう。置いといたとして、まあユン大統領かわいそうというかよう頑張ってますよね。だってその議会がもう野党が過半数以上取ってるわけですよ。だから議会がもうほぼ半分以上敵なんですよね。で半分以上敵でですね、まあユン大統領はその韓国を立て直すために日本とは仲良くしようっていう政策を取ってるんですけど、まあ、日本とは仲良くするなとか北朝鮮を支援しろとか、なんならウクライナ戦争で今ロシアが参戦したじゃないですか、ロシアじゃないわ北朝鮮が参戦したじゃないですか、だからそのロシアを支援しろとかいうことを毎日毎日いやって言われてるじゃないですか。そら戒厳令も出したくなるよなって思うんですよ。出したらダメですからね。そんな出したらダメですよ。こんな21世紀というこのご時世、しかも民主国家でそんな戒厳令なんて出すなんて言語道断ですけど、まあ気持ちはわかるわって思うわけなんですよね。でまあもうちょっと時間があんまりないんで、あの細かくは言えないですけど、僕はもうウクライナが大嫌い、もうゼレンスキーが大嫌いなんですけど、まあこれもその斉藤元彦さんと一緒ですよ。もうメディアの偏向報道が 見にくいんですよ。だから韓国とウクライナと結構似てるんですけど、韓国やウクライナの歴史を皆さんもうちょっと勉強しましょう。韓国やウクライナの歴史を勉強したら、いかにメディアの言ってることがいい加減か、あのゼレンスキーもウクライナもアホかっていうことがもう分かるんで、まあそういうところら辺を話したいんですけど、あのラジオトークは12分しか喋れないんで、今日はこんなにしようとしておこうと思います。それでは僕のあのニューデジタルシングル散り方、まあある意味今日の話にもちょっとリンクしてますけど、散り方を聞いてお別れしましょう。ありがとうございました。フルコーラスこれ無理かもしれんな。
貫きたいだけ、計算づくの素直に勝ってない順序。